さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、OK です。
はい、行きます。はい、暑いですね。スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。ガッタメターラさんのですね、更新するのに燃え尽きてしまったのか本当になんか学校の宿題をやってる気分でしたけど、うん、まあ面白かったんですけどね、
うん
難しかったです。
なるほど。はい。
はい。
半助です。昨日、今日と、体験学習の同行で撮影に行っていたら、親指にタコできました。
うわ。
半助です。
はい。私は、何を思ってかなんですけど、うん、実は最近、ナショナルジオグラフィックス、でしたっけ、うんうん、ちょっと正式名称忘れてしまったんですけど、
はい、ありますね。はい。
はい、私非常によく日頃拝見してるんですけど、別にそれでそれがっていう直接な原因じゃなかったんですけど、それをちょっと拝見してましたらね、頭の中でなんか化学反応が起こってですね、なぜか知らないんですけど、フィッシュアイの安物のレンズを一つ買ってしまった右です。はい。
お買ったんだ。
買ったんですよ。ものすごい安物ですけど、はい。
何につけるの？
いや、DP に。
あ、つくんだ。
一応、まあ、どうでしょう。二つぐらいが参考にあって、一つはまず問題なくつくんですけど、
うん、
もう一つは力技でつけてください、みたいな感じだったんで、うん、実は、ホルガ製の、ホルガ用のやつなんですけど。
はいはいはい。
はい、一応46ミリで、
うん、
まあ、一応そのままはまると。いうことで、いや、実はね、撮ってみたかったんですよ、ずっと。フィッシュアイで。はい。で、なんて言うんでしょう、この前の小関さんの話じゃないんですけど、本当に最終的には、そうですね、使い勝手の絵、70ミリのマクロが素敵ねって言われる写真を撮る人になりたいなと思ってまして。すごい妄想が膨らんでるんですけど、なんか、はい、そういう写真ライフを過ごしたいなと強く思ってます。はい。
演習の魚眼なの？
あ、そうですね。まあ、一応なんかいろいろできるみたいなんですけど、
ほうほう、
はい、ちょっとまだ物が届いてないので、
ああ、そうなんだ。
はい。
はいはいはい、
あれなんですけど、ちょっといろいろまた、そうですね、撮るようになったらですね、またそれを、うん、餌にですね、
うん、
ああだこうだ、言っていただこうかなということも思ってます。はい。
はい。
はい。
ということで、今週は、まずメールをいただいてるので、そちらの、メールとコメントか、いただいてるのでご紹介していきたいと思います。アジロさんからいただいております。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、高野さん、ミリさん、いつも楽しく聞かせていただいております。バンコク在住アジノですということで、ただいま、タイ時間で11日23時27分、バンコクから北に400キロほど離れた、ペチャブン県という、県は神奈川県とかの県という字で書いてありますけど、という田舎町の安宿で安酒をアーモンドと焼き鳥で、ちびりちびりとやりながらフォトスクランブルを聞いております。ありがとうございます。そんな風な状況で聞いていただけるというのも
おしゃれですね。
ちょっと想像を超えておりますね。なぜこんな田舎にいるかというと、明日から、現在地からさらに200キロほど離れた小さな町で行われるお化け祭り、ピーターコンの撮影に行く途中だからですということで、写真の方行った、ブログに貼られて、
ブログですね。はい。
これすごいね。
面白いですね。
うん。結構、あ、ちょっとすいません、見入ってしまいました。
はい。
はい。これちょっと面白いので、ちょっとリンク、ブログの方貼っといてもらっ 見てもらえるといいですね。
はい、
はい。で、さて、お話は先ほどポッドキャストで、聞いたホタルについてです。
はい、
子供の頃、私の田舎、スノーさんが、行かれた、何山これ、
石槌山です。
石槌山の近く。
はい、
でも30分ほどで虫かごにぎゅうぎゅう、本が読めるほどに取れたものですが、最近は農薬のせいか全く見かけなくなりましたと。あ、これでも聞いたことあるね、本が読めるぐらいっていうね。
本当にホタルの光なんですね。
なるほど。ところでホタルですが、東南アジアにもたくさん生息しています。大岡昇さんの小説、
はい、
レイテ戦記か、これ伸びでいいのだったか、
伸びですね、はい、だった
か定かではありませんが、戦時中のアジアのお話でクリスマスツリーのように輝くホタルの木のお話が書かれています。実はタイでも、運河沿いに生息するホタルを船から見るツアーがあります。今日はカモヤンさんにホタルツアーのガイドのテクニックをお伝えしたいと思いメールいたしましたと。ガイドさんは一匹でもホタルを見つけると、その周辺を懐中電灯で数秒照らします。すると、その光を仲間の光と勘違いするのか、他のホタルが一斉に光り出すのです。東南アジアのホタルと日本では習性が異なるかもしれませんが、一度お試しになってはいかがでしょうかということで、安宿が似合うアジノでしたということなんですが、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
でもなんか、お酒ちびりちびりやりながらフォトスクランブルを聞いてくださってるのもなんかすごいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの大岡、これ多分あのミスタッチだと思うんですけど、うん、翔平さんですね。あの平って、登るに平って書いて大岡翔平っていう
方なんですね。
はい、昔いらっしゃいます。はい、
チェックしてみていただければと。で、このアジノさんのブログの方もね、結構素敵な写真だよね。なんか、その写ってるお祭り自体がすごい奇抜なお祭りだからあれだけど、写真すごくいいですよね。
うん。あの、動画も上がってました。あの、いくつも何ページかにわたってあるんですけど、
うんうんうん、
面白そうな。
うん。これなんか、
おじさんがすごいインパクトある方いらっしゃるなこれ。
いや、おばちゃんもインパクトあるけど。
ああ、そうです、ね。
でもなんかみんな生き生きした感じの表情してて、すごくいい写真だな、ね、はい。
なんか日本とやっぱりカラーリングのコンビネーションが全然違いますよね。
ああ、っていうのもあるしね。うん。のぜひご覧いただければと思います。はいはい、ブログの方リンク貼っときますので見てみてください。で、そのカモヤさんから、メール、これはメールコメント？
ですね、コメントですね。
コメントいただいて、
はい、ブログにコメントいただいていたので
、はい、はい、紹介したいと思います。こんにちは、桜撮影に続くストロボ使い、
こなしだと。
こなしのお話、はい、興味津々で聞かせていただきましたと。我流なもんでストロボ使用は試行錯誤の連続です。最近は生物これイントネーションあれなんだよね。スティルね、
はい、
生物の撮影は、日中シンクロにレフ板を併用使用しています。お、本格的ですね。
はい、
しかし半助さんと同じで躍動感のある被写体の撮影として、アトモクシンクロを対応していますが、タイミングや流れ帯の長さなどで、悩みはつきません。また 580EX を下取りして、EX2 を買った僕には少々ショッキングな話題をありがとうございましたと。はい、再度取説を読んで勉強し直しますということで、鴨屋さんの方からいただきました。あ、PS がついてるんですね。
はい、
自転車やバイクのレースでストロボは使用して良いのでしょうか。選手に障害になりはしないの、ならないように、バウンスを心がけていますと。撮り鉄では運転席へのストロボは決して行ってはいけない行為です。どうなんでしょう、はい、ということで、まずね、この EX2 なんですが、
はい、
やっぱりおかしい。
あれ？
なんだっけ、
はい、
外付けの炭酸8本入れて、外部電源にするやつ、
はい、
もう、ちょっ と前に買って使ってるんですけども、はい、なお仕事でもね、
はい、
で要はチャージバッテリーが弱くなるとチャージ遅くなるじゃないですか、
はい、
だけどそれが分かりづらいでしょ
う、はい、
本体にしても、
うんうん、
その外部電源にしても、
うんうん、
外部電源で言えば LED のランプが1個つくだけの話だから、
そうですね、はい、
残が分かんないんですよね、
分かんないですね、
で要はスナップをひたすら撮ってるから、
はい、
もうつく想定で撮ってるじゃないですか、
はい、
である時からこう不発が出始めるんですよ、
うん、そうですね、はい、
で要はチャージが遅いから、
うん、
パシャパシャと連続でこう切ってってる途中で間に不発が出てくるわけですよね、
うん、
せっかくいい表情したのにっていうのが何回か続いて、で、まあ、今のタイミングで取り替えようと思ってゴソゴソと全部変えるんですけど、うん、その不発の感じが変わんないんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、うーと思って、で、まあ、580が悪いっていうより外部電源の方が悪いのかもしれないんだけど、
うんうん、
取り替えて、外部電源両方本体も外部電源のもの全部取り替えたんです、総取っ換
え
して、だから計12本、
はいはいはい、
取り替えて、でよし行くぞと思って、
うん、
でピッて見たらチャージしてないの、赤いランプがついてなくて
あれ
とか思って、で移動してる時間もあるからもう明らかについてなきゃおかしいわけですよね。で一回外部電源抜いたらついたんですよ。
あ
でもう一回つけて時は、まあ、消えないんですけど、で一回発光させるとまたつかないみたいな、
うん、
であれと思って外部電源のバッテリー古かったんかなと思って、もうその時は本体取り替えてるからもう本体だけで取ってればいいやと思って取って、で次のタイミングでその外部電源8本また明らかに新しいやつに取り替えたんですよ。
はい、
たらまたダメで、で、
うん、
しばらくその本体の4本使って取って、で4本がやっぱダメになって、
うん、
でその外部電源に使ってた8本でダメだったやつ、一番最後に取り替えたやつの4本を入れたらしっかり使えるんですよで
何なんでしょう、
その次の日か、次の日も充電してったからもう間違いなく入ってるやつで、12本セットつけていって、最初ダメだったんですよ。うわまただと思って単独で使ってたんですけど、途中でつけてみたら復活して大丈夫だったという。でね、発光の量、発光量も違うような気がする。
それはちょっとそれはちょっとこう本格的に不具合になろうとしている手前
うんかもしれないかもとか思って一回出そうかどうしようかな。結局室内とか外とかって点々とするから、その都度発光量変え、まあカメラの露出自体も変えてたり、何でしたっけ、基本あれはやめたんですよ、ストロボ側のマニュアルは。
はい、
TTF にして調光補正でやってみようと思ってしばらくやってたんですけど、
はいはい、
それが部屋で撮っていて出て戻ってその前半撮ってたのと同じ程よいところにもう一回戻してやると今度白飛びするとか
ありゃ
わからんっていうような状況になってるんで、ちょっと
接点とかはちょっと磨いたりしてみました、
ね、接点自体は拭いたりと、磨くっつっても拭くぐらい、はしたんですけど、あとねちょっとぐらつきまでではないんだけど、ちょ弱いのかなとか思って、ちょっとどうしようみたいな、また悩んでおります。で、ちょっと長くなりましたけど、自転車のレースのストロボ仕様は、OK だとは思います。一回選手に聞いたことが あるんですけど、一回コーナーのイン側に、座って撮ってたんですよ。で、そのレースの直後に選手とちょっとゆっくり話す時間があったので、あの位置危なくないですかみたいな話を聞いたり、ストロボ大丈夫ですかみたいな話を聞いたんですけど、いや全然問題なかったですよみたいな話をされたので、ただやっぱりなんて言うんでしょうね、思いっきりカメラ目線で近い距離で耐えたらやっぱり良くないでしょうけど普通にやってる分には多分大丈夫だと思いますね、
うん、
でグランツールとかね、バイクカメラの人って結構寄ってバシバシ耐えて撮ってたりするシーンをよく見かけるので、そこら辺はまあこう意図的にこう目くらましになるような格好にしなければ大丈夫だと思うんですけどね。うん、あでもこの鉄道写真でご法度的な感じに、うん、まあそうだよね、運転席ですと、
うん、
そりゃそうだよねって感じはするけどね。でも結構距離あったら光ってても別にあとは思うけど、
うん、
目くらましみたいになったりするの？
え、ああまあ鉄道の場合はやっぱりあれ
じゃない。まあまあ危険
ね、うんうん。
まあでも普通に撮る、なんて言うんだろう、その撮られる側としてどうなんでしょうね。思いっきり ストロボのとこを見ていたら眩しいでしょうけどって感じじゃない？
日中シンクロの場合はやっぱり周りが明るいからもうすでにね、目が、うん、その明る、周りの明るさに対してストロボの明るさってそんなに明るくないので、
そうですよね、
うん、普通の写真用のストロボは、
うんうん、
だからそれほどのことはないと思いますしね、
うんうんうん
うん、もうF1 とかあとラリーとか見てると、
うん、
もうラリーの夜間レースなんて滝まくりです、
ね、ああ
すごいですよ、
うん、すごいすごいすごい、なんか記者会見みたいな感じになるよね。
そうそうそう、コーナーがもうなんか真っ昼間のように明るくなってるから、
うんうんうん、
まあ多分そういうプロスポーツでエキシビジョン系のものは大丈夫なんでしょうねって感じですけどね、うんうん、まあフィギュアスケートとかああいうのではストロボ耐えてるの見たことはないですけど、
ああそう言われた、う
ん
う
ん、ああいう屋外競技は うん、まあ球技なんかもそうですけど、
うんうんうんうん、
あれは多分耐えちゃダメですって言われると
思う。ああ、なるほどね。
屋内だから、
うんうんうん、
やっぱり全体的に暗いし、
うん、
そういうことだと思うんですけど、
ね。そういうことなのか。うん。まあでもね、結構最近学校のあれでやってるじゃないですか。ストロボ嫌っていう子結構いるんですよね。
あ、僕もこの間そういうこの撮影拒否にあって非常に困りました。
そう、
集合写真ぐらいストロボ焚かせろという感じですね。
ああ。
お前だ
なってね。集合の時には言われたこと ないような気もするけど、でもスナップとかの時だとね、こう頭を下げて、
うん、
眩しいから嫌とか言う。じゃあ上向けっからとか言ったら、そんなんでいいのとか言われてそれで撮れたからよかったんですけどね。はい、ということで鴨屋さんの方からいただきました、ありがとうございました。アジノさんのね、懐中電灯作戦、もし使えるようでしたら試してみていただければと思います。で、最後になりましたが、辰巳さんからもいただいております。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、ミイさん、高野さん、こんばんは、辰巳です。ということで、番組拝聴させていただきました。詳細に取り上げていただきありがとうございました。結論から言うと、ニコンではキャノンでいうところのカスタムファンクションによるセーフティーシフトが標準になっていると思いますと、
はい、
キャノンではフル発光マニュアルが基本、単にそういうことではないかという結論に達しました。そうなの？そんな感じ？
フル発光マニュアルどうなんでしょうね。フル発光ではないと思います。ストロボの方でというか、カメラの方で光量は調節してくれるから、
うんうんうん、
マニュアル、
うん、
露出のコントロールがマニュアルモードが基本っていう感じですかね。
うんうんうん、
優先にしてる人は、セーフティーシフトっていうのがあって、
うん、
こういう絞り優先でもシャッタースピード優先でも、そのセットした
あの死亡率とかシャッタースピードの限界を超えちゃうと、うんうん、自動的にあのその設定値を超えて動いてくれるっていう、
うんうんうん、
そういうモードがあるんですよ。僕はあんまり使わないのです、はいはいはい、彼は忘れて
たんですけど。そうですね、確かに。
はい、
うん
うん、まあそういう意味でのマニュアルだと思います。マニュアルが基本っていうのはそういう
意味、あ、そういう意味っていうこと、
はい、
はいはいはい、
うん、マニュアルの方が使いやすいですもん。
ああそうですね、
はい、
またマニュアルに戻った。あんまいいや。はい。で、聞かせていただいてから D70S を使って確認してみましたが、絞り優先、シャッター速度優先などの設定を行った場合、内蔵ストロボの発光量を自動的に、TTL 速光結果から割り出した最適値になるように調整しているように、調整しているような動きをしていますと。絞り優先では先にお伝えしたように、60分の1秒にシャッター速度は固定されます。シャッター速度優先の場合は500分の1秒でシャッター速度は頭打ち、絞りは追従して変化しますが、当然絞、最後は絞り解放になり、ストロボは、最終的にフル発光になります。しかし光量不足になっても警告も出ないですねと。ストロボはマニュアル発光に切り替えてフル発光させた場合、 EOS と同じ結果が得られていることから、キャノンではフル発光が基本になっていると思いますと。うん、で、考え方の違いですが、ニコンでは素人が使おうと、何が何でも風に映ることを優先しているということです。ちなみに本件については一切マニュアルに記載はありませんと。東方の個人的な確認結果ですが、ご参考になればということで、ありがいただきました。ありがとうございます。あ、まあでもなんか印象としてそんな感じはあるな。どちらかというと光量不足になるというより白、うん、白
そう白飛びにな
っちゃうことのが多いよね、トラブルとして、うんうん、
まあ内蔵のストロボとあのポップアップするね、
うんうんうん、
あれとこうクイップオンではちょっと違うのかもしれないですけど、
ああ、うん、違うような気がしますね。うん、
内蔵ストロボは、まあ、キャノンの場合はあれがないし、なんだっけ、ハイスピードシンクロはないので、
うんうんうん、
この500分の1秒っていうのは、ニコンの 70S はハイスピードシンクロがあるのか、それとも、シンクロスピードは500分の1秒なのかな、すごい速く。
ああ、そうですね。250でしたっけ、
ま、キャノンはだいたい250分の1。ですよね。
ですよね。
マーク3だってそんなに速くなかったような気がするんだけど、
うん、確か一緒だったと思いますね。うん、うん、まあちょっといろいろと研究してみたいと思います。また何かあれば、なんか2がいけないという結果になったらちょっと悲しいものがあるんですが、ちょっと私のなんかやり方ミスであってほしいなと思っておりますが、はい、ということで、3人の方からいただきました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
で、今週は、何週か前に先々週先々週
はい、
お送りしました島並みの旅の続き、四国に入ってからの愛媛編、
はいはい、
をお届けしていきたいと思います。毎週木曜日配信のビデオレポンサイ見てください。
今回、まあ、仕事だということで、うん、愛媛行ってきますって家族に言ったら、
うん、
早速愛媛県のホームページを調べてですね、
うん、
愛媛の特産とか言って、うん、見ているんですが、うん、なんか妻がこれはちょっと重すぎるよなとかブツブツ言ってるんですよ、
うんうん、
で愛媛のそのそれを見たらですね、なんと、うん、トラクターが映ってまして、
ほう
耕運機みたいなやつ、
ほう
愛媛県はなんかその、農業機械も、
うん、
あのの特産だそうです
、
なんか工場があるらしいんですけど、
重いって重いそういう問題じゃないような気がしますけど、耕運
機を持ってこいって買ったいやいやとかその次にあの、うん、戸部焼きってあの戸部動物園ってあの戸部市っていうところがあるんですけど、
はい、
ここ戸部焼きっていうのが今有名なんですけど、
うん、
最近ではあの白熊のピースっていう、ね、赤ちゃんの白熊の人工保育が有名になった
ん
で、そこの戸部焼きを買ってこいという指令が出ておりました、
うん、へ
そんな重いもの持ってこれ持っていけませんと言った私なんですけど、はい、
そっか、あのピースは愛媛だったんだっけ。
そうなんですね、
あの保育士さんが自宅に、そうそ
う、自宅に、はい、
持って帰ってんじゃないか、連れて帰ってというか、
はいはいはいはい、
一緒に寝食を、
はい、
共にされたというやつよね、
はい、
なるほど。
飛び焼きっていうのはどんなんなの。
なんと陶器ですね、白っぽいやつ、あれなんですよ、 ずっと歴史がなんかあの古くなるんですけど、
うん、
秀吉が朝鮮半島に朝鮮出兵した時にですね、
はいはいはい、
朝鮮からこういっぱい、まあ、捕虜なのか何なのか分かんないですけど、
うん、
連れてきたあの陶工の人たちが、
はいはい、
そこに住み着いて、
うん、
あのそこで焼き物を作ったというのが始まりらしい。でそまあその戸部っていう人たちが来たので戸部、うん、だって話を聞いたことがあるんですけど。
ああなるほど。お
まああの結構しっかりした感じの、
うん、
そうあの高いもの高いですからとても僕はそこであのホテルのあのとか行って。あ高すぎとか買えない
お重い以前に高いって
、ね、重い以前に高い
うん、うん、
っていう感じでした、
うん、
はい。まあそのホテルなんですが、
うんうん、
あのやっぱりね道後温泉なんで良すぎてどうしてたらいいかわからないような部屋に
、
はい、
また豪勢なとこ泊まってますね。
豪勢なとこ泊まらせていただきまして、
うん、
すごいかっこいいですね、
うん、あのはい、まあちょっと古い感じではあるんですけど、
あ、はいはい、
うん、
施設は進みっていうかその部屋はすごい良くて、
うん、
気持ち良かったんですけど、無線 LAN とかそういうの一切ないんですよ、LAN の優先なんてい
うか、そうなんですか、
なんせあの温泉でしょ、
うん、
リラックスするためのところなんで、そんなところに仕事持ってくるやつの方が悪いみたいな感じ
な。ああなるほどね。
でも最近どこ行ってもなんかありますよね
はい、
うん、
であのはい、
これなんかちゃんとテーブルまであって、
ね、なんかとっても気持ちいい
部屋って一泊何ぼぐらいなんですか。
あどうなんでしょう、ちょっと調べてみますけど、僕お金払ってないから
分
か
ん
ない
。
あの多分シーズン的にほら安い時とかあるのかも
しれない。ああなるほど、
なるほど、はいはいはい、
はい、でここから画像もすぐアップしたんですけど、
うん、
どうやってアップしたかっていうと、ロビーだけが値段が通じますっていうことで。
ああ、はいはいはい。
ロビーに11時過ぎとかに降りていったら、すいません、ロビーは12時までですとか言われてです
よ。あ、そうなんだ。
なんか、すごい、あ、こんなところでパソコン開かないでくださいっていうことなので、結構あの大きなホテルなので、
うん、
カラオケスナックとかラーメン屋さんとかそういうのが入ってるんですけど、
あ、はい、
会社のなんて言うんでしょうね、あの慰安旅行みたいな感じがこう大声でこう気持ちよさそうに喋、
うん、
りながらこう、うん、ロビーの前を通っていくのを横目に一生懸命ブログをアップしていた。
そう
なんだ。私の夜だったんですが、
うん、
はい。 でも、あの、次の日ね、あの、講義をしなければいけなくて。
うん。はいはい。
あ、ちなみに、朝の講義の前の朝ごはんの向こう側に見えるのが道後温泉の本館と言われている。
なんと、情緒深そうな。
はい。夜行くとすごいいいですよ、ここ。
ああ、良さそうですね。
はい。
うん。
千と千尋の神隠しの、
あ、はいはいはいはい、
セミみたいな感じのところです。
へ
え。あの、湯屋のイメージだ。
湯屋、はい、そんな感じですね。
へえ。
はい。でね、あの、まあ、講義にちゃんと部屋が用意してありまして。
そう、なんかこのホテル内にある。
ホテル内ですね。
へ
え。なんと、ステージが、もうなんか宴会というか、もうあれですよね、カラオケとかそういうの。
はいはいはい。
あの、うん、ここで食事も、あ、ここじゃないや、違うところで食事取ったんですけど、こんな感じのところでやっぱり、うん、あの、何々、歓迎何々ご一行様ってこう、
はいはいはい、
貼ってありました。
うん、
で、あの、LCD プロジェクターも持っていってですね、
うん、
あ、
はいはい。
はい、早速、しまなみの写真なんかを見せたり、
うん、
したわけですけど、
うん、
でも朝のこのこれをこなしてやれやれと、もうもな間もなくすぐじゃあお城に行きますということで、
はいはい、
三山市内のお城に行ってきました。
うん、
あの山のてっぺんにあるんですよ。
へ
え。
三山城って、うん、で、まあ、もちろん歩いても登れるんですけど。
うん、
ロープウェイとリフトがありまして、
うん、
それで登っていくわけなんですけれど、
うんうん、
やっぱりなんか、なんだっけ、坂の上の雲と、
うん、
の、あの、展示があちこちにありましたね。
うん、おぉ、なるほどね。
で、松山城、あの、いや、お城あちこち行っといてたり、息子に講義受けたりでよかったと思ったんですけど、
おうおうおう
なんか取りどころがパッとわかるようになってきて。
なるほど。
はい。あの、入った人も入らない人もいたんですけどね、
うん、
あの、塾生の方は。
うん。
自由だったんで。で、上で、こう、お城背景に写真を撮りますっていう、なんかすごく、
うん、
あの、商売柄、
うん、
気になるものが、写真屋さんが出てたりして、うん、僕の方にこのあの三脚立てて、
うん、
ベンチというか、あの、ひな壇みたいなのが作ってあるんですけど、
うん、
ああ、なんか、あ、なんかとてもここで、あの、撮りたくなるような場所なんですけど。
なるほどね。
ねえ、って感じで。うん、まあ、三三五五皆さん散っちゃったんですけど、僕と数人は松山城に行きましょうということで、
うん、
はい、登ってきました。
うん、
この模型見ればわかるように、非常になんかこう、複雑な形をしてるの。
うんうんうん。
入り組んでんですね。
うん。
う
ん、
だからこう、そのまま歩いて行って、本丸にパッと上がることはできるんですけど、
うん、
ただ迷路みたいになってて、曲がるたびにいろんなこう、新しい光景ができる、見えてくるので、
うんうん、
なかなか取り応えがあります。
へ
ぇ行ったら、ぜひこう、なんていうんでしょう、脇道にそれて階段とかあると思うので、
うんうんうん。
これ自由に上がれるので、
うんうん、
めったに上がる人いないんですけど、
うん、
ここ上がってみるとまた違うアングルでこう写真が撮れます。
なるほどね。うんうんうん。面白そうね、この中、うん、うろうろと。
もう時間的にはね、20分ぐらいしかなかったんで、駆け足したんですけど、多分ゆっくり見せたら2時間ぐらいはかかりそうな感じです。あの、展示もしてあるしね。
そうですね。うん。
まあ、あの、こういうところに行くとなんか、息子が取り付くらしくですね。
うんうん、
門のところに行ってはなんかこう、撮ってみたり。
うん。
してますけど、
うん、
結構観光客の方にはあの人たちは何を撮ってるのって、
ああ
こういうもん、
うん、
で、あの、大天守と小天守が2つくらいあるのかな、なんか櫓みたいのが、
はいはいはい、
2つか3つくらいあるんですよ、
うん、
で、だから小天守からいろんなあれが見れるので、
うんうん、
角度で大天守が見れるので、
うん、
まあ、それですごく いいか。晴れてればね、よかったんですけどね。曇りだったので。
いろんなところに上がってみて、いろんなところから見てみるっていうのがいいんだろうね。
はい。まあ、夕方とかもいいと思います。
あ、はいはいはい。
で、なんだっけ、坂の上の雲によるところ、秋山兄弟の弟はこのお城の屋根で、花火打ち上げて遊んだっていう。
おぉ。
はい。それでなんか警察に捕まって、お母さんが包丁を持ってきて、お前、これでお前を殺して私も死ぬって言って怒ったという話もあります。でもここで花火上げたって相当なもんですよって思いましたね。やってみたいとはさすがに思わないなって感じ。で、まあ、お城を観光を終えまして、はい。あとね、バスに乗って結構長く、国道、これは56号線かな、の、西というか南の方に行ってですね、内子町という、まあ、割と古い町並みが残ってバスというところに行ってきました。
うんう
ん、はい。もう、実はごめんなさい、あんまり期待してなかったんですけど、意外と良くてですね、内子座という、芝居小屋なんですか、はい、これは素晴らしかったですね。大正時代のものなんですけど、まあ、ちょっとリンク貼っておきましたけど、ちゃんと文楽とかもやっているという、1月にもやってます、ね、やるということなので、まあ、結構高いんですけど。
ああ、そうなんだ。
やっぱり、まあ、町おこしということで、県とか、市が、町かとか、そういうところが、補助を出してやっているんですが、やっぱり、なかなかお金には困ってしまうということで。
ああ、なるほどね。
まあ、ただ、すごい人気らしいです。
へえ、そうなんだ。
まあ、大体売り切れちゃうっていう。
へえ。いや、これ中はいいですね、雰囲気あって。
はい、中ね、これ普通に入れるっていうか300円ぐらいなんですけど、見学だけなので、見学は随時 OK なので。
これ天井がいいですよね、なんか。
そうなんです。
なんとも言えませんよね、これ。
よくできてるっていうか、すごく立派です。舞台もね、ちゃんと、ターンテーブルが作られて、周り舞台。
はいはいはい。
よく分かったけど、多分そういう、舞台の底とかも入れるんで、そういう仕掛けとかも。
はいはいはいはい。なんか人力で回すとかいうやつでしょ。
そうだと思いますね。
いいな、趣があっていい雰囲気ですね。
で、宿場街というか、そういう昔の街道が残されてまして、結構観光客いたんですけどね、こういない瞬間を狙ってこう撮って。
で、ここで何、受講生の皆さんはこう、
はい、自由撮影で、
みんな撮ってんだ。
このお稲荷さんの上の写真の右側で撮ってる方も、ご夫婦で参加してる方が、ちょっと撮ってました。ちょっとお遍路さんいないんでね、このお稲荷さんのとことか、こう白装束の人が歩いていると、すごい良かったんですけど、ここにはそのお寺のコースではなさそうです感じでした。
すごいな。
まあ、実は結構観光地なんで、普通にお土産屋さんが軒を並べてる感じなんですけど、まあ入り口にこういう、これは、あれですね、かき氷マシーンですね。
あ、これかき氷なんですか？
はい、かき氷の。
なんかどっかで見たような感じが、
錆びついておいてあって。
ああ、現役ではないのね。
いや、もちろん現役
で。動きそうな感じじゃないもんね、俺。
これ現役やったら逆に怖いですよね。これではいとか出されると、
ちょっとジャリジャリって感じ。
冷えと思いますよね。
うん。
で、まあ、僕はちょっと撮って見せて、こんな風に撮りましょうって言ったら、こう、まあ、あ、それはいいですねって、こう、撮りに来てくれるんですけれども、
うん、
果たしてみんなこのお願いっていう札をうまく、のけて撮れているかどうかっていうのがすごく心配。ほとんどアングルがない、ね、決まっちゃってるんで、
うん
うん、誰か地元っぽい人が歩いてこないかなとか言ってたら、ちょうど僕じゃないこう偉い先生が、
うん、
写真の先生が、うん、どうしてる方が歩いてきて、
うん、
すいませんって言って、そこを何度も往復させてしまいました。
何、スノーさん以外に先生がいたっていうことなの？
いや、まあ、職員の方っていうことなんですけどね。僕は、なんて言うんでしょう、助っ人というかなんていうか、客員といいますか。外部の先生として。
なるほどね。
してるんで。あと、この次が上町というところにも行きました。かなり南なんですけど、
うん、
その間、ひたすら寝てるもんですから、
うん、
どこをどう通ったのかよく覚えていないし。
移動はバスだったの？
あ、はい、観光バスです。
本当に寝てんだ。
寝てます。
うん、
はい。で、ここも、似たような感じで、古い町並みが起こってます。
うん
うん、この造り酒屋さんがとても良かったの。もうなんか右に傾いて、建物全体がひし形になってる感じで。
良
かったんですけど。で、まあ、この重要伝統的建造物保存地区って、でっかく、垂れ幕ありますけれども。
しかも、地区って書いてます。
はい、地区です。はい。でなぜチョコレートを持っているかというと、
うん、
四国はそのお遍路さんの方にお接待って言って、地元の人がいろいろまあジュースやらお菓子やら、
うん、
歩いている最中にお疲れでしょうというので、うん、差し入れというのがあるらしいんですけど、
へ
ー、そういう風習があるんだそうです。
へー、
で別に僕らはお遍路さんでも何でもないんですが、あ、観光バスで来たんだねって言って、この農家のおば様だと思うんですけど、ジュースとかですね、チョコレートとか、このチロルチョコあるじゃないですか。
はいはいはい。
箱二つぐらいいただいて、ちょっと僕が着いた時、僕が最後の方に行った時に、観光バスの人とか言われて、ああ、そうです。じゃあこれさっきあげたけど、これも余ってるから余りあげるとか言って。
いい街や。この設置がない世の中に嫌なんですよ。うちに来ればみかんもあるからで、あるのいねえとか言って。
それは、なんだろう、その、お遍路さんが結局お金を落としてくれるから、っていうことなのかね。
どうなんでしょうね。
いや、でも、どうでしょう。この、まあ、お母さんが、例えばうどん屋さんでもされてるならなるほどっていう感じですけど、なんか、ね、どう見ても普通の感じなんで。
そうですね、多分農家の方だと
思う。ああ、いや、っていうか、その直接的なあれじゃないにしてもさ、その地元に対して。
それは全体的はもちろんそうなんでしょうけど、だからって言って、その、なんて言うんでしょう、隣近所の商店のために他の人がこういうことするのかなって思った時に。
いやいや、昔からの風習っていうことだから、
ですか。
うん、そういうことで、そういう仲間ちぐるみでそういうことをしようみたいなことで、うん、今に残ってるのかなっていう。
まあ、だからですね。
もしそうだったらいい話ですよね。
そう
でも、確かに、なんかよく聞き、こんぴらさんの周辺でもそういうのはあるっていうのを聞いたことありますよ。
あ、そうなんだ。
うん、だからなんか比較的に、まあ、本当にそのチロルチョコを持っておられるかどうかまではわかんないですけど、結構なんて言うんですかね、なんかトラブルごとがあっても、なんか、結構ね、対応していただいたりとか、まあ、直接的に関係ないにせよなんでしょうけど、はい。で、なんかちょっとやらかしてしまってもすごい寛容だとかね、
そうい
うのは聞いたことあるよね。はい。
で、なんか、 ちょっとお遍路さんじゃないのに申し訳ありませんって感じ
で。いや、それはぜひともスノーさん、将来的にはお遍路さんで回らないとダメです。
回らないと。
はい。予約しとかないと今から。
結構ね、やっぱり歩いてる方、パラパラに開けました、ね、
はい。あ、いらっしゃったんですか？
うん。
やっぱり、バスとかで、結構な峠道もやっぱり歩いてる。マスので。これ、交通事故に遭う人はいないんだろうかって逆に心配になりました。
ああ、そう。
普通の幹線道路、
うん、
結構山道で、こう、タイトなコーナーがあるところを、歩いていくので、うん、
へ
ちょっとびっくりします。
まあでも、まあそっか、でも観光の車とかもあるわけだもんね。うん、ま
あ、地元の人はね、ある
程度。分かってるのかもしれないですけどね。
感じですね。はい。その後ちょっと戻りましてですね、大須、伊予大須っていうところに行きまして、うん、はい。まあ、ここは、すごい天気が良かったんで、まず、なんか、教会の十字架とか撮ってたんですけど、マップファンで調べたら、大須共同教会って、なんか、なんとか教会になってるんですよ。主な会になっていて、どう見てもこれは教会なんだはずなんだが、とか、飛んでしまいました。で、お花藩と言ってもわからないとは思うんですが。
うん、わかりません。
朝の連続テレビドラマで、ここはロケ地だったということで、だいたい僕らが、僕はまだ3歳とか4歳の話なんですけど。
あ、そんな時代なのか。
そうですね。1966年の公演。
わぁ、生まれておりません。
で、一緒に行った方たち、事故の方は、ちょうど、うん、若い頃で、
うん、
まあ、割と若めの方でも、私高校生だったって言って、この番組を見て学校に行ったので、
うん、
毎日遅刻したとか言ってました。
あ、そうだった。へ
ぇ、ね、当時ね、VTR があるわけじゃないんでね。ほど面白かったらしいんです
け
ど。へぇ、なんかあれですよね、花と小箱さんとかを彷彿させるようななんか感じの色目ですよね、これ。
で、まあそこのね、ロケ地の通りがなんか妙に綺麗になっちゃってて、あれあれって感じだったんですけど、
うん、
もう休憩所がありまして、
うん、
そこから眺める、なんと向こう側の、これなんていうの、白漆喰、
塗
装で、なかなかいい感じだったの、
うん。
この鉄格子は、スノー先生を閉じ込めるためにしてあるんですか、
うん、どうなんでしょう。これ、もともとは何だったかよくわかんないですけどね。
はい、
もしかしたら、商売やってるところも。
ああ、はいはいはい。
そこを休憩所に、無料開放してる感じで。
ああ、はい、はい、
へ
え、
うん。
そういうことで、まあ、撮ったんですが、うん、なかなか難しくて、うん、そういうの、見た目だと、肉眼だと、ほら、両目で見てるから、うまく、こう、向こう側と角の重なりがね、
うん、できる。
だいぶ宿泊してるうちに置いてかれたり
また最後なんだ。
皆さん早くて、本当早くてで、ね、っていう感じ。
なるほどね。
じゃあまあこういうこれクイズなんですけど、わかります、この塀がうにゃうにゃ。
ああ、わかりますね。塀
が。これ川が流れてましてね。
へ
え。肘川っていうのかな、なんかここね。肘でいいかどうかちょっとわかんないんですが、川切りで有名なんだそうですよ。
川切りって、
うん、はい、冬。
あ、霧か。はいはいはいはい。
ああ、はいはいはい。
街全体がこう霧の中にすっぽり入ってしまうっていう。
ほうほうほう。
そういう川が流れてるんですが、
う
ん、そう堤防がこんな方になっているっていう。
へー。
へーって言わないように。
言っちゃった。この文読んでなくて思いっきり言ってしまいましたね。ね、で要はこの霧を防ぐためにってこと。
あ、いや普通の堤防だと思うんですけど、ね、霧はもうすごい、その後たまたまテレビでやってるの見たんですけど、
うん、
飛行機で撮影してるんですよ。街がないんですよ。で 川に沿ってずっと霧が流れていって海のところにこうなんか流れ出している感じなそんな写真、あのそんな絵でした。
え、これちなみにこれ川はどっちにあるの？
あ、川左側です。
ああ、そういうことか。
すごく大きな川なんですね。はい、まあ、細かく見てるといろいろな、あの、古っぽいというか、うん、古い家並みとかあって、うん、まあ一番良かったのはこの切手の、ボロボロだったんですけど。
これはもうあれですよね、ポイント高いですよね。このあの、錆びたのが落ち具合といい、切れ具合といいね。言うことないですよね。
まあ、ここで撮ってたら、あの、どっから来たんですかとか、まあ、地元の方に言われて、
はいはい、
まあ、東京の方から、すごいびっくりされましたけど。で、まあ、この日もやっぱり夕焼けっていうので、
うん、
夕焼け、小焼け、海岸。
うん、
これはすげえな。
で、来ました。はい。ちょうどもうなんか、結構雲が多くてどうなるんだろうって感じだったんですけど、
うん、
日没の頃には、晴れまして。
うん、
ただ季節的に太陽沈むところがね、ずんずん変わっていくので、
うんうん、
あれなんですけど、ここはどうしても島というか、これは、うん、島だろうな、九州の方。
うんうん
に太陽が沈んでしまうので、
うんうん、
水平線には海には沈まないんですよ。
ああ、なるほどね。
それがちょっと残念って感じ。
ああ、なるほどね。こういう感じになっちゃうのか。
はい。まあいいとこですけどね。結構観光客平日にもかかわらず、
うん、
地元の人なのか、
うん、
たくさんいました。
へえ、
うん、すごいな。
でまあここでもまた最後まで粘っていて、ね、やっぱり一番いいのはこう日没直後ぐらいが結構綺麗なんですよね。
やっぱり、
はい、ちょっとそのものはね、どうしてもコントラストが光の輝度の差が大きすぎて、
うん、
なかなか絵にならないので、
うん、
そした直後ぐらいがちょうど光回っていいんで、ただ沈むと急に寒くなるんで、
うん、
もう、ちょうど沈んだあたりの写真を撮ってる、
うん、
時とか、このヘンテコリンな夕焼け小焼けの石碑とかですね、
うん、
撮ってるあたりにはもう、皆さんバスに帰られて。
これなんでこんなに青いの？
うん、
あ、この最後の写真ですか？
いや、この夕焼け、石碑、ね。
はい、これはですね、LED で、3色の LED の照明がついてるんですよ。
うん、あ、ライトアップされてるってこと？
ライトアップ。
ああ、
へ
ぇー。でね、
私、例のように、また先生がいたずらされたのかなと思ってます。
そうじゃなくて、で、いろんな色に変わるんですよ。赤ったり黄色っぽかったり緑っぽかったり見た目はねすごい面白いんですけど変わるから、もう写真撮るとダメですねっていうか難しい、
ね、
なんか一番ヘンテコリンな色の時に撮ってしまったなんかこの穴を通して日が沈む気があるらしい、
へえ、そうなんだ、
はい、でまあ最後がまあ翌日この重川渓谷っていうんですけど、うん、多分ここがアジノさんも行っていたホタル
を
撮れるという、
はいはいはい、
はい、あたりだと思うんですが、
うんう
ん、このね渓谷が素晴らしくて、
うん、
ものすごく水も綺麗ですし、
うん、
新緑がまた綺麗だったんで、
うん
うん、かなり落ちそうになりながら撮ってきましたけど、
ちょっと落ちてみたいな感じですね。
そうですね。そうですね。っていうか、うん、かなり深いと思うんで、うまく飛び込めば。川遊びしていいかどうかわかんないけど、上流の方は川遊びできそうな感じです。
へ
ぇー。で、新緑が本当に綺麗でね、ちょっとカラーと白黒で撮ってみたんですよ。
うん、
なんか手みたいな、
うん、
木が これを撮れただけでもなんか行ってよかったなって感じですね。
お
はい。
撮ってみたいね。
はい。ね、あの受講生の人でデジタルでモノクロを撮ったらどうなるんですかって聞かれたんで、あ、じゃあ明日教えてあげますって言ったんですけど、
うん、
なんか置いてかれちゃったんですよ、その人に。僕がこの覗き込んで撮ってる間にさらさんとどんどん行かれちゃって、
あ、そうなんだ。
この写真をあの教えてあげようと思った人には教えられなかった。
あ、そうなんだ、
まあ足元悪いんでみんな下ばっかり見て歩いちゃうんですよ、
うんうんうん、
この木に気がついた人はちょっといなかったような感じです。僕と一緒にいた人は気がついたんですけど、
あの、
こういう風に撮りますと教えてあげられたんですけど、
うん
うん、で、まあ、あの、すごい機材を持って電灯構えてる人がいたので、
うん、
まず聞いてしまったんですが、野鳥の会の方だと思うんですけど、うん、
へ
ー、その野鳥の調査、この方だけじゃなくて、この山のいろんなところにこういう人がいるらしいんですよ。
無
線で連絡取りながら、どこどこの峰のこの辺に何々がいるとか見てくださいとか、そういう感じで。
これやっぱこの人、あの、あれですね、わりかしコンパクトめのやつでこう撮影とあれとされてるんですね。
あ、これあのデジスコって言ってね、
はい、
あの単眼鏡に。
そうですよね。
うん、でこの見えないけど向こう側には普通の双眼鏡があって、
はい、
うん、その双眼鏡で中心に入れるとこのデジスコの中心に入るようになってるって、
はいはい、
へえ、
デジスコはすごくあの倍率高いんで、
はい、
これで探すのは無理ですって言ってました。
あ、そうですよね、はい、お
だからあの僕あの水鳥取っておられる方聞いたんですけど、あのたまにフィールドスコープでもものすごくでかい目のやつあるじゃないですか、
はいはい、
それをあるにもかかわらず、なんか本当にそのオペラグラスというでしょうか、
ああ
いうなってこう見ながらってされてるから、
はい、
なんで2ついるんですかって聞いたらそういうことをおっしゃってましたね。これは撮影の時以外はこれではなんかこう振り幅が大きすぎてわかんないからっていう、
うん、
そういうことですよね。いや、でもこれいいですよね。ぜひとも私、これの講義を受けたぐらいですよ。まあ、道具がないんですが、あれなんですが。
なんかちょっと、話しかけたら、お仕事中に悪いなと思いつつも、つい、話を聞いてしまいました。
うん、
ついでに名刺は、すいません、写真撮らせてください。
お
びっくりしてましたけど。
そうなんだ。
なんで僕を撮るのって感じ
だ。そうだよね。
はい。
それなんて言ったの？
まあ、いや、こういうものですけど、
うん、
勉強のために撮らせてください。
へえ、なるほどね、はい、
でね、の山岳博物館って、まあ、四国で一番高いので、
うん、
あ、はい、
この写真展絶対見たいなと思ったんですけど、全然時間がなくてですね、
うん、
山岳博物館のところ渓谷のね、入り口に書いてある、写真が載ってますけれども、
うん、
この建物でやってるそうなんです。
7
月4日までやってるそうなので、見に来られた、見に行けそうな人は見に行っていただければ
。スノーさん、前まで行かれて結局入れなかったってことですか？
あ、まあ、そういう時間に組み入れられてないんで。
あ、でもちょっと残念ですよね、近くまでね、あれしてて。うん、
ここの、博物館のこの脇の道を上がっていくんですが、
なるほど。
で、オチなんですけど、松山空港の送迎デッキには写真が撮れるように隙間がある。
ああ、本当だ。
これ素晴らしい。
これはあれなんでしょうかね、やっぱりマニアの方からリクエストが出たんでしょうかね。
どうなんですか。
間切ってくれかなんか、
かなり切れてるので、
うんうん、
もうずっと追っていかれるっていう。
ああ、そっか。
ああ、なるほど。
滑走路の端から端まで追っていける。
なるほどね。
あなたもこうしたら穴開けられずに済むのにっていう感じ。
まあ、なるほどね。 ということで、スノーさんの島、あ、これは何ツアーって言えばいいのかな。
まあ、島に限ってもなんですけど、あの、姫ツアーですかね。
愛媛、
愛媛ツアー。
写真教室ツアー。はい、まあ、まあ、最後の四国編ということでございました。はい、私は広島に今週末から向かいまして、帰りこっちを回って帰りたいなと思っているんですが、ちょっと松山の方だと反対方向になっちゃうんでね、こっちの方は行けないかもしれないですけど、ちょっと島並海道はちょっと渡っていきたいなと思っておりますので、またお話ができればと思っております。ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、はい、そうですね、私はお遍路さんを見て、今の総理はいつ続きを回られるのかなって、はい、少し気になったミリでした。
ではまた来週。